ューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて、はい、今週もシャンソンで始まったコリンゴラジオ第15回目、先週に引き続き夏休みスペシャル特別企画で新境地にビジネスを切り込んでいった星クープのヘアサロン社長で経営者の星正子さんにお話を伺っております。先週は雅子さんが美容師になったきっかけから世界進出、ニューヨーク、パリ、ベルリン、そして京都と全6店舗のヘアサロンをオープンさせたサクセスストーリーをお伺いしましたが、まだね、先週の放送を聞いてない方はぜひ合わせて聞いてくださいね。で、今週は雅子さんのプライベートについて伺っていこうと思います。じゃあ雅子さん、よろしくお願いします。はい、ですね、まず海外でね、活躍進出するためにね、雅子さんは美容師としてのね、技術を持ってライセンスがあったことがかなり強かったと思うんですけれども、日本のね、美容師活は、まあ、日本人である雅子さんですから普通に取れたかと思うんですけれども、他の国ですね、アメリカで美容師としてのライセンスを取るには結構大変なんですか？
いや、私が来た頃はですね、一応ライセンス取るためには学科が必要で、英語で、それであとは実技も必要だったんですが、これも意外と簡単な感じでございましてね、大体日本の美容師さんで普通に技術のある方だったら、そんな難しいレベルじゃなくて優しい方でした。
なんかあれですよね、今はもっと簡単というか、本当に日本のライセンスがある人は書類だけでライセンス取れるみたいですよね。
そうなんです。
でも、パリのライセンスはどうなさった？取れたんですか？
パリはですね、なかなかね、下ろしてくれなくて、一応弁護士さん通してやったんですけど、私は意外と出っ放なところがありましてね、ライセンスを取ってからお店探しましょうっていう風なタイプじゃないもんですから、自分でも気に入ったところがあればライセンス誰かに借りてでも、もう言葉もできなくてもやっちゃいっていう私の営業の方針なもんですから、とりあえずライセンスないとパリもお店出られませんので、社長になるのに。それでたまたま会計士さんの奥さんがライセンス持ってるっていうので、そのライセンスをお借りしてパリのお店はオープンして買うこともできたんです。それで10年ぐらい出ました。
じゃあライセンスを借りていたってこと
ですか？借りていたんです。
でも確かにね、ライセンスを取ってからお店を開こうなんて言ったら、いつまで経ってもお店開けなかったわけ
で、チャンスだって逃しちゃうしね。
逃しちゃうしね、確かに。
そんなんでね、一番やっぱ我々はそれがネックなんです
ね。なるほどね。ということはベルリンでも取れなかったんですか？
ベルリンはね、またこれね、すっごく苦労しまして、これもまた先に店舗がありましてね、それでライセンスということがもう第一番の問題ですので、どなたがお借りしようって言って貸してくださる方もいたんですけど、もうパリの人のライセンスのお金よりももう2倍も高かったんです。
それで借りるのに、
借りる、それでね、これはちょっとそんなに払えないし馬鹿らしいと言うんで、私に試験を受けさせてくれと。これはペンキ屋さんとか大工さんとか美容師さんも入るんですが、手工業組合というものがあって、我々の職業はそこに所属するんです。
美容師
ね、それでそこに何回も通いまして、通うごとにちょっと担当者がバケーションに2週間行ってますから、その後に来てくださいとか、なんか本当かどうか分かりませんけどもね、
ちょっとエクスキューズ
なんですね。そういうエクスキューズなんですよ。それでまあしょうがないから、じゃあ ってましょうっていうんで、それでもう一つ問題は手工業組合と、あとは美容の組合、そこを説得しなければならないわけですね。そうすると美容の組合は直接説得できないんです。この手工業組合の方が美容組合を説得して、返事はこちらから来る、
手工業
が来るという形になってるらしく、それでまあ、待ってました。それでやっとチャンスがもらえて、まだパリよりはチャンスもらえたからいいんですよ、
でも足げく通ったんですよね。
そうなんです、
お願いします、
そうなんです、
お願いしますと、何度も何度も断られて、
本当にね、何回も行きました、お願いします、試験受けさせてくださいって、それで、まあ通訳つけて、ドイツ語の通訳をつけて、いいですよって言ってくださったから、それで、まずは筆記のテストが受かりました。その次はヘアカット、それはメンズヘアカット、それか女の人のヘアカット、ヘアカラー、何トーンから何トーンまで上げなさいっていうヘアカラー、それからパーマネント、それからあとはセットの仕上げ、それからブロードライ、もう随分とやらせられました。もう朝から終わったのがもう夜の5時までです。もう本当に休憩なしでやったから、もう頭がなんかパンクしそうになりました。試験ですから緊張してますでしょ、もう本当に大変でした、この試験だけは。それでやっと合格しましたので、はい、今度はね、お店を開ける手続きをしまして、そして手に入ったので、じゃあ今度はパリも、ドイツの取ったライセンスで、行けるんじゃないかっていうんで、弁護士さんのある方に相談しましたら、ちょっとプッシュしてみますと、結局はニューヨークも、ベルリンも日本もね、持ってるんだから、もう何も文句がないんじゃないかって言ってもらって、パリの方もおかげさまで、やっと許可がもらえて、だからライセンスということよりはなんか、国際ライセンスみたいな、許可書みたいなライセンスでしたけども、そういうものをいただいて、やっと10年前に切り替えて社長になったというところ。
その各国が、特にヨーロッパの方ですね、ライセンスを出したがらないっていうのは、やはり外国人を雇いたくないってことですよね。自分の国の人を雇用と、あと
要するに自分のドイツ人のサロンに来てた日本人なんかも、みんな今度は私の方へ行っちゃうというところで、下ろしたくないと、それははっきり美容組合の方が言ってました。まあはっきり言ってもらったからよかったですけどね、
納得はしますよね、
うやむやにされてるよりはね、
じゃあかなりヨーロッパでのライセンスを取るのは難しかったということですね。
そうです、そうです。ちゃんと学校行ってね、それでちゃんとドイツ語がしゃべれて、そして、ライセンスを取るっていう人だったら、まあ簡単にあげられるけど、私のような人は別にそこに住んでるわけじゃない
な、
ね、だからちょっとやっぱりその辺が苦労しましたね。
なるほどね。で、同じく日本でも今度は逆に海外のね、ヘアスタイリストさんのライセンスを日本で取れないかというような掛け合いもしてましたよね。
そうなんですよ。それで別に長いことじゃなくて、私の店でもニューヨークの話ですが、何人か外人の方も働いてますので、そういう人たちから日本のお店もちょっと行って勉強に見てみたいと申し出がありますもんですからね、それで私も厚生省の方に、
日本のね、
日本の、それで直接行って聞いてまいりましたら、これまた日本も同じく美容組合が大反対してるから、一切そういうことができないんだと、そういうんで、でも日本は難しいなと思って、まあ今も諦めたわけではないですけどね。
まあその海外のヘアスタイリストさんが日本でライセンスを取りたいときは、日本に住んで、日本の美容学校に行って、 て、ライセンスを取る分にはもしかしたら取れるかもしれないけど、
そうですね、
ですね、あの別の国のライセンスをトランスファーというか、はい、引き換えるということができない、
できない、その点に関しては日本の方がだから
厳しいし
、そういう理解がない国だなと思って私はとてもディサポイントしました、全然もう隙間がないんですよ、
ま、
利用の組合が反対してるんだからダメですってこれで終わりですからね、
あ終わりも全然交渉もできない、全然
交渉もできない、そういう余地がない、
はあ、ということは雅子さんは日本はもちろんニューヨークのライセンス、ベルリンのライセンス、パリのライセンスと4つの国の美容ライセンスを持ってるってことですよね。
そうです、持ってるんですよ、自慢じゃないけど、
ね、なかなかいないんじゃないですか、いないですよね
と思いますけどね、
なんかあの日本のライセンスとアメリカのライセンスを持ってる美容師さんはあのよくいらっしゃると思うんですけど、さすがに4カ国のライセンスを持ってる美容師さんでいないですよね。
そうですね、難しいですからね、
じゃあ次ですね、
はい、
雅子さんは趣味でねアコーディオン弾かれてますけれども、
はい、
ね、アコーディオン習い始めてどのくらいですか。
私はねこれはね、8年ぐらいです。
あ、あのアコーディオンを習い始めようと思ったのはシャンソンがお好きだとかって、はい、
そうなんです。
うん、ね、あの今回のねあの放送の、イントロとか、はい、あのエンディングもねあの流させてもらってますけれども、遠藤信子さんが、はい、生きるというね、はい、が特にねお好きだということで、じゃあ、まあ、雅子さんはアートとは切っても切り離せないような感じですけれども、またこの趣味のアコーディオンとなんと歌舞伎の付け打ちですか、
はいはいはい、
カンカンカンカンカンカンカンカンカンっていうやつですね、
はいはい、
それのコラボをやられたと、
はい、
どういう形、そうなんかアコーディオンと歌舞伎の付け打ちって全く別のもので結びつかないんですけれども、どうやってそういうアイディアが浮かんだんですか。
ですね、私はね、実を言うとね、イーストビレッジの電車が、のサブウェイのね、出たり入ったりするところで何回か弾いたこともあるんです、先生と二人で練習でね、外でね、そうするといろいろと救急車が通ったり、それから、ガベージのカンパニーが通ったり、
はいはいはい、
そういう風なだと騒音が ね、いっぱいすごいですよ ね、
とかね、
そういうところでも弾いたりなんかして、あ、女のを入れた音楽のビデオを撮るのも面白いなというのがそこから発想が湧きまして、それでなんか日経新聞読んでましたらば、付け打ちの方でなんか天皇の賞をいただいた方のを読みまして、付け打ちとアコーディオンでなんかパフォーマンスをやりたいなっていうフィーリングになったんです。それで私が秘書にちょっと日本の歌舞伎座に直接誰か付け打ちの方がいないかと、呼び込んでくれないかってメールでやりましたらば、即返事が返ってきて、歌舞伎に関することでしたら私のところで何でもご協力させていただきますというすっごくありがたい返事が来たんです、それじゃやっぱりやれっていうことだと。
そうですね、
それでもってじゃあ日にちをね、決めまして、それで一昨年の2月に、この照明のね、イーストビレッジの店で、やることになって、それで大体30分ぐらいしかリハーサルがないけどいいですか、それで付け打ちの方には前もってこういう曲をやりますと、それで10曲ぐらい送っておいたんですね、楽譜も全部、それで現地に来てリハーサルに入るとなったらば、もうできないできないで聞かないんです、でもできないっつっても自分は飛行機賃も出してもらってホテル代も出してもらってね、来てるからやらないわけにはいかない、
しかも歌舞伎座 の、 あの看板
が載ってますから、で歌舞伎座のそういうのしきたりも頭の中からもうこんがり入っちゃってね、もうやるやらないっていう風に もう引くわけにいかなくなって、もういかいようになりそうだって、その方がね、星名さんっていう方ですが言われて、それでね、でもいいから、あのちゃんちゃんちゃんちゃんってリズムの4分の3なら4分の3にあったらばダメなんだと、合わないでガチャガチャガチャガチャ弾いて、時々パンパンとあったり、そういう風にガチャガチャに、その救急車が通るみたいな、自動車が通るみたいな、そういう感じで入れてくださいって、
本当にもう雑音みたいな、
雑音みたいにして、
あ、うん、合わせるんではなくてね、はい、曲にね、
そう、合わせたら合わないんですから、
合わないですよね、
そんなのは分かって私はお願いしてるんですだからそういうふうに言ってるんですよ。
そうですよね、アコーディオンと付け打ちが合うと思ってなんてお願いしないですね。
お願いしない。それだからアコーディオンの先生と、そのジャカジャカでもうリハーサル始まったらば、アコーディオンの先生がもううるさいから、星もちょっとあれや、もう引っ込めてやめさせてちょで、そういうわけにはいかないの、うん、私がね、せっかく日本から読んでんですから、うん、うるさくたてなんだって、あんたが自分で決められたアコーディオンの曲を弾けばいいじゃないですか。それで何回そういうふうに、あの先生が私にコンプレインしました
あの、はい、これはアートの問題ですね、
うん、アートですから、はい、
あの多分先生はミュージックとして捉えてしまって、はい、付け打ちの方は歌舞伎になったら合わせられるけど、はい、皆さん普通に捉えてしまって、
そうです、そうです、
だから、はい、アートとして捉えたら、もう雅子さんとしてはそう捉えたかったんですね。
そういうことだ、みんなこう別々で
別々で考えてしまうから、できない
できない
というふうに決めつけてしまって、うん、
そこを無理やりやらせました
、
無理やりや、それで世界でこんな付け打ちとアコーディオンなんかやったのは私が初めてでございます。はい、
これはもう音楽賞というよりはアート賞ですね。
そうですね、
本当ね、この画像の方も YouTube の方でね載っているので、私のブログの方につけておきますので、ぜひ見てもらえればね、アコーディオンと歌舞伎の付け打ちのコラボ、これはもう本当に前代未聞というか、雅子さんと初のコラボレーションをしたと思うね。で、あの雅子さんとアートってもともとね、あの美大に行きたくて、あの合格したにもかかわらず、それを蹴って、まあお父様に美容師になった方が将来ね食べていくのもいいだろうということで、手に格好をつけるということで美容師になったわけですけれども、もともとはね美大に行きたいくらいでしたから、はい、ね、アートを学びたかったかと思うんですけれども、
はい、
この雅子さんとアート、これについてお伺いしたいんですけれども、
はい、
どこからそういうアーティスティックなものが来てるんですかね。
はい、あのこれはね、私の父親の話をして申し訳ないんですが、うん、明治生まれの父親で、うん、なんか芸者遊びとかそんなのが好きだったと思いますよ、
うん、
それでね、よくあのそういうところ行ったりしてたもんですから、うん、あの尺八を吹いたり、
うん、
それからのを習ったりして、
うん、
で奥さんには三味線を習わせて、
うん、
それで夜自分が機嫌が良くなると、うん、私たちのお客にしちゃって、うん、二人して合奏するんですね。
あ、お父様とお母様が、
それで私たちもそうやって育ちまして、
うん、
実を言うとテレビが、まあ、そう最初の頃はなかったですけど、
うんうん、
私が子供の頃はね、でテレビが入るようになってからは歌舞伎の放送だとか、
うん、
それからあの踊りの放送なんていうのが、うん、まあ、ありますと、
うん、
あとはあの文楽とかね、
うんうん、
そうちの母親も一番テレビの前にかぶりついて頭振っちゃって、そしてあのと合わせて見てましたよ。それであの私たちが見たいものは一切ダメなんですもううちの母親優先なんですね。父親がガチャガチャってこう変えちゃうわけ。
あ、もう
昼にしても夜にしても歌舞伎のものがやるときにはそういうふうにして見せておりました、母親のために。でも本当に歌舞伎が好きな両親でした。それで私も まあその付け打ちなんかもそういうとこから来てんだろうと思いますけど、うん、まあちょっとだいぶ話それましたが、うん、アートのあれでは、うん、まあうちの父親が、うん、乾麺業をやっておりまして、うんうんうんうん、それで
お父さんの会社です、
ね、はいはい、それでまあ車に近所にいる漫画家に漫画を描いてもらって、それで自分の名前を朝かやらって入れますとね、その動く宣伝カーだというんで、配達のに行くんでも何でもこれはもう一番の宣伝になるというので、広告なりも、まあローカルですけどね、福島だけのテレビのコマーシャルなんていうのもみんなうちの父親が考えました。あ、それで戦争中なんかはハーレー・ダビッドソンのサイドカー、ちょっと郡山に爆弾が落ちるぞっていう情報を聞くと、そうするとそのサイドカーに私たち乗って、そして、山の方に一つ蔵を借りてましたので、
それで避難用に、
避難用に、うん、でそこに泊まってくるというような、まあ、そういうんで、なんかちょっとそういう点ちょっと人変わってたんですね。
あとお父様スパゲティうどんなんかも開発してたんですよね。
はい、そうなんです。
うどんだけれどもスパゲティみたいな、うん、でそのパッケージデザインをお父様のアメリカ人の女性の絵をそのパッケージにつけて、かなりモダンですよね。
モダンだったんですよ。
で広告とかね、あのプロモーションとか全てお父様がやってたんです
よ。そういうことなんです。それとあとね、一つね、まあ、おかしな話がね、学校の参観日なんていうとね、うちの父親が行くんです。みんな大概お母さんしか来ないんです。
そうです、
うん、うん、それで教室もね、うん、みんな後ろからコソコソコソコソみんな参観日だが静かに入ってくるんですが、はいはいはい、うちの父親だけはフロントに先生が入ってくるところから入ってくるんです。
前から
だから私ら恥ずかしくてね。そしてね、みんな星さんのお父さんは前から入ってくるから前もお飾りしましょうねなんて言って、ね、いやいやいや、そんな父親でした。
お父様はじゃあ
前上で、
ね、本当ですね。教育にも熱心に参加されてて、アメリカ人みたいな感じですね。
本当そういうとこあったんですね。
アメリカ人のお父さんっていうのは結構教育とかに熱心だったりして、はい、いろんな参観日とかも出ますけど、日本人のお父さんっていうのは割と奥様に教育を任せきりになお父さんが多い中で、まして明治時代のお父さんは教育にも熱心
でしたね。そして夜なんかね、自分いっぱいやるときね、その時にはね、お前たちの職業はなんだって言うんです。はい、はい、勉強ですって言うんですよ。そうするとね、みんなじゃらば勉強しろってんで机を持ってこって言うんで、ちょうどうどんのね、詰める昔は木の箱ですからね、うんうんうん、まだ段ボールじゃないですから、うんうん、木の箱をみんな持ってきてずらずらと並んで、
6人兄弟だったんですね。
ずらずら並んで勉強に入るんです。で、分かんないところは一応明治の生まれでも高校を出ておりますのですから、
あ、当時高校出てる
か、出てるもんですから、
高学歴ですよね。
うるさかったんですね。それでまあみんな大学は出すというんで、うん、はい、
へえ。雅子さん当時ちょっと裕福な家庭でしたよね。それ
まあね、うん、実を言うとやっぱり女中さんだってね、うん、使えた時代ですから、だから朝と夜と交代でいましたよ、うん、それでね、やっぱり子守も頭の悪い子守はダメだと、うんうんうん、口癖に言ってました。頭のいい子守でないと子供は頭のいい育たない。それをよくうちの父親が言ってました。
なんか
ちょっと余分な話ですけど、ね、すみませんが、
日本だとね、あまりベビーシッターとか普及してないんですけれども、アメリカはほらベビーシッターを雇う率が高いですから、はい、やっぱり信頼のおける、できれば賢いベビーシッターさんに自分の子供だったら預けたいと思いますもんね。
それ当然です。
お父さんは、あ、でも一つ質問なんですけれども、
はい、
お父さんはもうじゃあ子供たちの教育にうるさくて、はい、勉強をさせて大学も行かせたんですけれども、
はい、
雅子さんに限っては美大を蹴って美容師になれと言ってましたよね、
うん、はい、それはね、うちの父親がね、浅草に一軒長屋をこう持ってたんです。それでそこの中に美容室、下駄屋さん、それからあとは印刷屋さん、そういう方に貸してたんです。
なんかショッピングモールみたいな形ですね、今
で言う。それでそこに美容室があったもんですから、やっぱりなんか現金商売だし、それからなんか配線感でね、そんなんでね。でもね、あの美容師というのは例えば離婚したりなんかした時にも一人で食っていけると、腕にあれがねつけるね、ライセンスもあれば、それでそれでパリにでも行って、エッフェル塔の下かなんかで写真でも撮ってこい、そしたらそれも一つのお客さんへの呼び込みにもなると思い、その頃から言っておりました。本当にそういうことで、それでなんか父親の、今笑っちゃいますけど言う通りに離婚もしちゃって結婚したんですけど、3人も子供いたんですけど、離婚もしちゃって、それでなんか父親の親の引いた道に全部乗っかっちゃったかなっていう感じがしますね。
だってあのおかげで、
はい、
離婚した後もあのビジネス立ち上げてるわけですからね、
はい、役に立ったんです。これが役に立った
役に立ちましたね。
それでまあ子供にね、離婚したということでね、子供にはかわいそうな思いさせたから、私はニューヨークへ来たという決断をしましたからね、それでここで何が何でも頑張らなきゃならないと、もう男なんていうのには目も触れない、ね、そういう風にしているから、かっこいい白人のお客さんだあれだっていうチャンスはありましたけども、そういうものには目も触れず、一心不乱にビジネスだけを考えて邁進してまいりました。それで一人でいる分には子供に迷惑をかけているんだからね、いつでも私に向きやすいように、それで一人でいることがやっぱり子供のためにはベストだって、そういうふうな心構えで来ました。口が回らなくなってきました。
なんかちょっとアートの話から少しずれましたけど、
ずれましたけども
、でもお父様の影響がかなり大きい
と。大きいんですよ。なんかね、兄弟の中でも私だけが可愛くてね、それでどこに行くのも連れていくしね、自動車なんてのはね、その頃ね、あの脇に助手席に乗せて、危なくないなと思うと、ほらちょっとまさかこれハンドル持てるし、ね、持たせてくれてそしたらね、ちょっと危ないとこはちゃんとこうやってね、それでね、もう一番最初、昔は16歳から取れたんです。
あ、自動車免許。
それで、町の新聞にも載りまして、16歳で女で自動車免許取ったっつって、それもちゃんと新聞に載って取ってあります。私それぐらいに父親が、私はなんか男の子みたいになんかさっぱりしてたからかどうかわかんないんですけどもね、
はい、なんかそれじゃメイクセンスですね、
はい、
あの子供の頃からそういう状況だったから、
はい、
厳しい、難しいと言われているヨーロッパでの美容師ライセンスも取ったじゃないですか、
はいはい、
そういうのも影響していたのかもしれない。
そうかも分かりませんね。
難しければ難しいことをチャレンジした。
ネバギブアップですよ。アメリカに来てネバギブアップ、ちょっとキザないようですけどね。
いやいや、もう
本当です。
アメリカだったらキザぐらいな方がいいですよね。
それで東洋人ですからね、なんつってもね、目立たなきゃなんないです、
そうです ね、
そのためには私は一つ自分が通してきたことがあります。
あ、前回の放送でも言っていただきましたよね。
ジョン・ポール・ゴルチェの洋服を着て、
そうです、
このファッションというものがいかにこのニューヨークでもパリでもベルリンでも、もうね 必要だっていうことをもうね痛切に感じました。
自分のアピールですか、
ね、アピールです、はい、前にあの坂本龍一さんもうちに来ていただいたことあるんですけども、それで一緒に写真撮ったりしましたけどもね、ニューヨークのここの店に来ていただきましたが、イーストビレッジに、それでその時坂本龍一さんも同じことを言ってました。やっぱりヨーロッパ人の中で目立たせなかったらダメだ、自分をそこまでレベル上げないと。
なるほど、はい、ファッションのレベルも上げていかないと。
まずは目を引くことで、はい、目立ってなんぼですからね、ニューヨークは。
なるほどね、はい、で私次に聞こうと思ってした、はい、質問もう答えてもらったようなもんなんですけど、
はいはい、
もう女としての人生、
はい、
先ほどねちょっと言っていたあのお父様が離婚しても一人で食っていけるように養子になれというふうに、はい、実際にねあの離婚されて、 であのでもその後にですね、離婚された後にイギリスに行って、ね、
はい、そうです、
留学に行きましたよね、はいはい
はい、ビダルサス
の、ビダルサスの方に留学に行ってという、うん、だあの離婚した後に
そうです、そうです、
どんどん海外進出していたわけですよね、はい、で、ニューヨークに乗り込んできたのも、なんと朝子さんが42歳の時、
うん、そうなんですよ。
もうだから年齢は関係ないですよね。
関係ないんですね、年齢は。
もうどのくらい情熱があるか
って、そう、そういうことですね。
ですよね、はい、
それでこれはたまたまパリにね、うん、私がカラーの勉強で、うん、時に、うん、いやーホッサイあのね、ヨーロッパでは、うん、あダメだと、今ニューヨークはすごくいいから、うん、ニューヨークでやりなさい、
そういう、
その一言と聞いて、ね、ああじゃあ今度はニューヨーク行かなきゃって言うんで、じゃあお金を貯めて今度はニューヨークだいうんでパリから帰りまして1年半ぐらいにしてニューヨークに来ました。
それが
42歳の時です。
もうだからタイミングですよね、自分が何歳だから行こうとかそういうのではなくて、全てタイミングで、たまたまそのタイミングの時が42歳だったという、
タイミングと、あとはプラスやっぱりそれをチャンスだと思って掴まないといけない、掴まないといけないんです、
そうね、
わかります、
そうそうそう、
誰もね、うん、こんなにねあの組み立ててくれないんです、
そう確かに
だけど投げかけてくれるんです、チャンスを投げかけて、それを自分で掴まないと、あこれちょっとやってみて、やってみなきゃっていうんでね、
そう
ここなんですポイントは。
確かに
みんな私をね、うん、そういうのサジェッションしてくれた人たち、うん、みんな男性の方です。
あーおー、
はい、みんな男性の方、それで私がそれを全部聞いてこのお店が広がった。
そうですね、
全部男性の方です。
前回の放送であのイーストビレッジのお店を、このお店を開いたのも、あのパリに進出したのも、
はい、
あのベルリンでお店を開いたのも、
はい、
全て男性からのアドバイスをうまくつかみましたね。
つかみまして、私それほど魅力があったのか
なりましたね、雅子さん、うん、
こんな男っぽい性格ですけども、
うん、
なんかそれが良かったのかもわかんないですね、うん、
でも
この女だったらちょっとなんかねちっこくねこう迫ってくるんじゃないかとか、うん、そういうなんか防御心がなく私に素直に言えるというところが、うん、ああ良かったのかなって今ちょっと振り返ってみると、
うん、
おそんな感じしますね。
確かに、
うん、そんな魅力があったかどうかは分かりませんけども
あったんですよ、
はい、
でしかもそのチャンスやアドバイスを投げかけてもらった時にちゃんと掴んでますからね、
はい、掴んでますから、私の場合
掴まない人もいますからね。
そうです、だから掴みなさいっていうこと。
はあ、
でもね、掴まない人多いですよ、
うんうん、多分
う、ね、私からあのちょっと言わせてもらってね、掴まない人多いんですよ、
ね、
結構なんかちょっと人事のような、
なる、
あ、でも私はね、あのあそうかっていうとね、ちょっと掴みたくなんですよね、掴んでまいります。
さすが、じゃあまさこさん、ちょっと恋愛というか、あのまあ男性よりもビジネスの大事と言ったじゃないですか、まあ、残してきたお子さんがいらっしゃったので、子供のためにも 頑張らなくてはということで、ビジネスビジネスと来たと思うんですけれども、まあ恋愛方法っていうのは魅力的な男性がいればいつか生まれるかななんて思うんですけど、
そうですよそうですよ、
ね、
それもチャンスですから掴みますよ、うん、私だったら
もしそういう方いたら、
そういうことです。
でも、まあ、
現れなかったね私はね、
魅力的な、なんか自分が掴みたいと思うような男性が
出会った、男性がいなかったね、うん、あ、そんな世界を飛び回ってましたけど、ね、エアポートでもいっぱいいろんな人もいますけどね、うん、なかなかそういう方はいませんでしたね。
まあちょっとまさこさんのレベルに合う男性がいなかったのかもしれないですね。まあだからなんか今日本の女性とかって自分が魅力を感じる男性に出会わないということよりも、とにかく誰かと結婚したいということに焦点を当ててるような気がして。
ああそうですか、
うん、だからね、人生生きててもしかしたら自分が魅力を感じるような男性に出会わないケースだってあるわけじゃないですか。それをあえてみんなが結婚してるから結婚しようというふうになる必要はないんだなと。
そうですよ、今の時代はなんかいいんじゃないですか、
うん、
我々の頃は25歳までにしないと思って、
そうそう、ね、今は30まで結婚しないとなんて言ってます。でも25歳に、
ね、そうね、近所の人の目がうるさいとかね、
そうそうそう、周りのことばかり気にして結婚しちゃうケースがあるんですけれども、その時その時に自分のこう魅力を感じるとかなかったら、あえて
そうですよ。
じゃあもう一つ聞きますけれども、
はい、
ニューヨークってすごくエネルギーの街で、
はい、
楽しい街でもあるんですけれども、
はい、
その反面すごく孤独になったり寂しくなったりすることもあ、みんなあると言うんですけれども、私もそういう時期がありました。雅子さんはこの街でロンリーになったり
することね、私だってありますけどね、
うんうん、
私はあの休みだったりすると、うん、なんかギャラリーに行ったり、うん、美術館に行ったり、うんうん、それから、まあ、人気のブルックリンに行ったりとか、
うんうんうん、
そういう風なところに行ってレストランで美味しいものを食べたり、
うん、
アート的なレストランに行ったりとか、うん、そういう風なのにまた紛らわすことも、まあ、できましたし、
うんうん、
それで自分の勉強にもなるし、うんうん、というところでね、一つもね、一人でね、歩くことは全然もう億劫じゃないし、
うん、
そんな寂しく思ったことないです、うん、で時々ジャズなんか聴きに行くのも一人で行ったって何も恥ずかしいことないですよ、誰とも行かなきゃなんないっていうことないですよ、
うん、
それで、当時1981年にこうニューヨーク行った頃は、うん、あよくジャズのブルーノートとかね、
うんうん、
そのスモールジャズとか、
うん、
グレイツバンガードとか、
うんうん、
そういうところまで来て仕事終わったと、
うん、
でそうやって忙しく自分を してました
常に
常に
忙しく
で、何か得ることがあるんですよ、やっぱ
なるほど、ね、
何にも自分の美容の仕事だけじゃないの、
なるほど、
ね、見るということは、うん、レストランに行ったってもう何勉強になるか分かんないんですよ、
うん、あもう全然ロンリーになる暇なかったと
思う、ないようにしておりました。
なるほどね、
忙しくしておりました。
ということはロンリーってことは暇だったということ、
暇でね贅沢な話ですよ私から言う、このね短い人生とね、
うん、
若い時っていうのはね、これ10年なら10年もうこれならもう5年なら5年、
うん、
それしかないの、ここを勉強する時期、
うん、
ここはもうちょっと一生働く時期、
うん、
いうものにね、あるんですよやっぱそういう時期が、
それをね、
ミスミス5年なら5年何にも使わないっていうのはもったいない話、
もったいない
もったいない話、
常に自分を忙しくアートを取り入れたり、
そう、
美術館に行ったりレストランに行ったり、
そう、
音楽を
聴いたり、音楽オペラをね、私なんかはパリに行ったらね、あのやっぱりなんかバレエを見たいっていう感じがあるね、うん、パリだと ね、あとシャンソンでしょ、
うんうん、
でモンマルトル農家には必ず行って、
うん、
そしてパリの市内を全部見ましてね、
うん、
そして帰ってまいります。それでベルリンに行ったらベルリンのアート、
うん、
素晴らしいですからね、あの、
はいはいはい、
もう 額が含まれたようなアートですからね、本当に見る人に考えさせるアートなんですよ。だから本当にシンプルで、もう奥深くないとベルリンのアートは成り立たない。
そしてまた奥深くないと理解もね、
理解だから何あのマルクスなんとかとか哲学者が出たんじゃないかと。
なるほど、
これはもうドイツ人の気質ですね。
なるほど、
まあ、私はドイツ人、ドイツを知ってますし、パリももうね、何十年通い続けて知ってますから、まあ、こういうこと言えるんですよ、フランス人はまあちょっとやっぱりペンかなんかの血も入ってるというんで、少しこうなんかエモーションのところがありますけど、それで気取ってるのが私はパリ人が好きですね。
ちょっと
鼻をちょっとウィーボンジューなもうとってもね、もうこのあれがね好きですね。でまあベルリンに行くと、ベルリンに行ってグーテンタックなんですね、ちょっとおっかない
対応なんで、
おっかない感じしますけど、あの言葉から言ってね。だけどやっぱりそれはそれなりにいいものがあるんです。
ニューヨーカーはどうですか？
ニューヨーカーはもうね、気楽でいいですね。
気楽で、
もうみんなね、欲しいとか、はい、ハワイよーなんて、うん、バスの停留所で待ってても、今何分ぐらい待ってるんだいとか、ね、
ちょっと急ぎ足です。
もうちょっとあなたかっこいいわねとか、なんかすぐそういう風にね、フレンドリーに知らない人でも、もう警戒心なく声かけ警戒心なく、これをちょっと重要視してますよ、私。声かけてくれる。だから私もなるべく自分で感じたら、ここの中に置かないで言ってあげるように、声に出してあげるというふうに私は心がけてます、ニューヨーク。それだけにニューヨークはもう一番好きです。住みやすい、人のことあんまり構ってない。
そうね、
まあ京都はですね、またあの最初すごく、なんで星さん京都なんか店出したのよなんてね、みんなに言われました。あなた福島なのに、なんで京都なんか店出したの、こう言われましたけど、私は京都の文化にどっぷりと使って、どんな人種の人たちが京都人なのか、という風なのを知りたいからお店を出して、今もう10年経ちました。来てくださるお客さんは、まあちょっと年齢層が、まあ、上の方ですが、もう90歳のおばあちゃんでも何でも、私がニューヨークの感覚とニューヨークそのまんまで喋っても、もう全部理解してくれるんです。
わあ、
それが素晴らしいね。私の生まれた郡山とか須賀川あたりで喋ったって、そんな誰もわかりませんよ。
理解できない。
ところがそういう人たちばっかりなんです。
わー、京都、
京都は
すごい。
それで私びっくりしたんですね。だからもう私が対等に喋るんですよね、このアートの話でも何でもね。で今度あのテレビにね、パナマ帽なんかをちょっと上にポチョンと乗っけましたら、80何歳のご年配の方が、ヘアカットに来てくださって、まあ粋なことシェアハルドスねとか言っていきますが、そういうふうに気がついてくれるんですよ。
うわー、ね、レベルが世界レベルですね。
世界レベルなんですよ、ね、それにびっくりしたね、私はね、本当に。それで私は出してよかったなと思う、つくづく思う。
京都にもお店を出してよかったなと。まさこさんパワフルですね。あのそのパワフルな健康法を伺いたいと思います。
それはですね、私あの自慢じゃないけどね、朝お店に行く前ね、ジムに、1時間ぐらい柔軟体操15分やって、それから40分ぐらいは早足で歩いて、それでずっともう20年近くやって、
あエクササイズを。
それで私のね、悪いところはね、あの今日は行きたくないってやめになるの、明日はまた行きたくなくなるんです。でどんどん行きたくないんです。だからストップしちゃいけないんです、自分の性格は。だからもう毎日あなたは行きなさいね、
もう習慣にしないと、
習慣にしないと休みなし。
うわ、
それからあとスキップしてはいけないのも、今日はちょっとあの方とねアポイントメントあるからちょっと早く寝てなきゃとか、なんかつって柔軟体操はカットして、もうこの歩くだけで帰ってきたりとか、そうしたらばまたその明日やりたくなくなる。それが子供の頃から私はそれがはっきりしておりました。だからねスキップもしちゃいけない。その代わりもう本当に重要なアポイントだけは午前中そのジムに行かないでアポイントメント行く時ありますけど、
確かにそう、1日2日休んじゃうとズルズルっと休んじゃうことありますよね。
それと体をねまた戻すのが大変で、2日休んだら2日の体がまた歪みが出るでしょ、それでやっと3日4日ずつ続けられたけどさ、それでまたここで休んだら体がもうなんか曲がるところが半分ぐらいだけ曲がらなかったり、戻すのが大変なんですよ。
じゃあ毎日エクササイズは欠かさないと、それと
それとあとはね、私あの獣医師のアーティストと一緒に住んでた時にね、あのいつもあのチキンスープ飲んでるんです。でやだな、こんなチキンスープ毎日同じも の, あのスープ飲んでんじゃないの私思っていたんです、ところがこのチキンスープを自分でも作り出してからはもうみんな従業員がさ、先生なんかチキンスープ飲んだんですか、だから肌があのツルツルですよ、指は飲んだんですかとかなんかもう聞くようになっちゃってね、肌が綺麗だ綺麗だってみんなに言われるんですよね。獣医師の人たちはチキンスープというのはあのペニシリンというんで風邪ひいた時にもう飲んだらば一遍で良くなるという薬としてチキンスープはもう飲んでたみたいですね。
そうですね、アメリカとかだと風邪をひくとチキンスープっていう、
チキンスープね、だからチキンスープ作るって言うと、あ、なんであんた欲しい、風邪ひいたのかい、そのスーパーで聞かれるけどね、いや違うんだ、私はもうずっともう30何年間飲んでんだと。それで冷凍に入れとくんですよ。
あ、もう大量に作って ね、
で日本は人参の葉っぱなんて売ってないですよ、だけどこっちは人参の葉っぱがついたのが売ってますから、葉っぱもぶち込みまして、もうキャベツだ、ケールだ、それからセロリ、それからあとはディール、パセリ、全部ぶっ込みましてね、そして冷凍にね入れとくんです。
じゃあ毎日のチキンスープとエクササイズ、これが健康法。じゃあまさこさん、次の質問ですけども、今後の夢とかね、野望とかなんかありますかね。
そうですね、あの私はねここまでね、まあお店は広げて偶然にもね、あのうまくいった方じゃないかなと思って、まあ、お客様始めね、それで今度ちょっと、息子が結婚したもんですから、お嫁さんにニューヨークは好きだって言うんでお任せして、私はパリにね、ちょっと住むのが私のなんかねぎらいですね、それに、してちょっと休憩させてもらおうかなっていうのが半分あります、でも私がハートが好きで広告でも何でも命をかけてこう出してますけどもね、パリとニューヨークを、でそれをもう2ヶ月3ヶ月ごろに出しております、全部、それも私が全部ハートをやっておりますが、これもあのお店から手を引いたんではいいハートができないんじゃないかというのがちょっと恐れているところです。やっぱり現役でないとね、常に現役でないとこういう新しいアイデア、それで古いものを尊重しながら、それで行動にもう1が2、3にも行動を起こさなかったらダメだ、
あとフランス語も習いたいなんて言って
ね。そうなんですよ、
若い頃ね習ってらっしゃる、
高校の頃からね、なんか気取ってね、習っておりました、ちょっとやっぱり ニューヨークでフランス語っつんじゃね、なんかちょっとピンとこないじゃないですか、
本場でね、
うん、だから本場で行って1店舗だけですから、うんうん、パリは、うんうん、楽ですからね、うん、まあベルリン行ったりパリ行ったりで
行きやすいです
ね、うん、行ったりしてフランス語を習おうかな、うん、なんか思ってます、うん、
ただ常に現役で、
うん、常に現役であることが私はね、うん、その生きる
生きることね、
あの生きる
働くことは生きることっていらっしゃいましたね、まあリタイアしたりね、なんか過去のことになってしまうような、
そういうことです、
力が入らない、
力入らないですよ、
ね、今もう現役だからパワフルになっていけるということ
で、それでこちらはね、うん、まあ弁護士さんだって、ね、なんだっていっぱいね、うん、もう90過ぎた方だって働いてます、
そういう
のでね、日本はね、なんか何歳になったらばリタイアしなきゃならない、
うん、
ね、うん、働いてたらおかしいんです、そういう風な規制観念が私は嫌いですね、
日本はありますね、そういう風
情はね、私なんかね、うん、京都行きますでしょ、そうするとね、いつまで働くんですかとか、いつまでおやりになりますかなんてちょっと遠慮気味にね質問されますけども、やかましいって感じ、
ね、
ちょっと言葉が悪いですけど、
そうですよね、そうです、もう一生現役だじゃん、
そういうことです、
ま
あ、
ね、
毎日サンデーって言うでしょ、エブリデイサンデー、そうなったらまあオペラに行ってもミュージカル行っても面白くないかもわかんないな、
そうかもしれない、毎日サンデーで、
毎日サンデーだーな、
なんか吸収しようとしないですよね、
そうですね、
なんか勉強したいっていうことだって、ね、リタイアしたら考えなくても済みますもん ね、そうすると思考が止まっちゃいますよね、
止まっちゃいます、
うん、じゃあさっきもね言ってくださったんですけれども、これ最後の最後、あのこの放送を聞いてくださってるリスナーの方に一言、はい、ちょっとさっき
から
ねおっしゃってましたけれども、
うん、だからね、うん、何回も言ってるように、うん、あの行動を起こすか起こさないかで、うん、チャンスがその方に来たり来なかったりだな、
うん、
でそういうことで、とにかく行動を起こすということ、うん、1,2,2,2,3 に行動、
動かないとダメだ、
動かないとダメです、
あの常に自分の足で、
足で、
皆様雅子さん行動を起こすです。
そうです。その一言です。
ですね、今雅子さんがあるのは全て行動、
そういうことです、
動いたってことですよね。
そういうことです。
動いて掴むです。
掴む。
ね。わあ、今日は本当にいろんな話をシェアしてくださってありがとうございました。
とんでもございません。
うん、本当になんか、ね、皆さんできればたくさんの人に聞いてもらえたらいいなと思います。2週にわたってね、先週と今週雅子さんにね、ビジネスのお話からプライベートなお話からいろんなことをお伺いしました。ではどうぞこの放送も終わりになりますのでね、また来週はね、あの別の特集が入っておりますので、ぜひぜひ、引き続きこの放送をお聞きください。では皆様、また来週 See you next week! バイバイ。